密着してたんですからね。もう一回話し戻すと、オバマさんが実はその演説をした後、ポーランドとそのチェコにそのミサイル防衛計画というですね、ミサイルディフェンスという MD、日本でパック3と言われてますけれども、ああいうものを配置するとレーダー機器と、ミサイル防止網、これをですね、協定まで結んでいたのをやめました。やめたんです。つまり、政権交代したからなんですね。ブッシュ大統領からオバマ大統領になったんで、ポーランドともチェコとも協定を結んで、レーダー基地作りますよ。そして、ミサイル防衛も作りますよ。やめたんだ。これ一番わかりやすい例じゃないですかね。ですから日本は、沖縄にはもう作れません。作ることはできないですよ。ということをまず通告すべきで、じゃあそれからどうするってことは、日米で再協議しましょうというふうに言う最大のチャンスだったわけですよ。日米共同声明出すまで。でもまあ、畑山さん出してしまいましたけれども、これからも結論はそれしかないと思うんですね。じゃあどうすればいいのか。海兵隊、どこにいても同じなんで、実はグアムに中心が移っていくんです、これから。沖縄が今中心なんですね。その中心軸はグアムに移っていくわけです。で、グアムはグアムで、基地の整備が大変だということで、少し時間かけてくれないかって言ってきてるんですね。というようなことを考えると、その海兵隊がいる場所ってことについては、そのテニアンも誘致をしているということもあるので、それはアメリカが考えることではありますけれどもね、沖縄に、置けないから、日米関係にひびが入るなんてことは、まあ、ないだろうと。インド洋の給油の問題もですね、昨年の衆議院議員選挙の時に私よくテレビに出て自民党の方に言われたんですけれども、日米同盟が壊れると、あれをやめると、しかし全然関係ない、今話題にするしないわけですよね。ですから、この問題は、アメリカが日本の、世論の変化を踏まえるということを突き出していくしかないだろうと思うんですね。じゃあ全部米軍基地なくすぞと、脅されたらどうするのかという人がいますけど、そういうことはありえないでしょうね。非常に快適に沖縄の基地というものを評価しているわけですよ、アメリカの人たちは。だからこれは大玉さん、稲さんが言っていることですが、あまり辺野古、辺野古とこだわって強引に力ずくでやると全部失うことになりますよと、沖縄の基地を、まあ、私はそれでもいいと思っているんですけれども、しかしだからあらゆる立場を見て特に国会とか政治の中では多数を形成しなければいけない。いわゆるその日米同盟絶対論者ですね。私たちは絶対論者に全くありません。現にあることは認めつつもそれは縮めていくと。で、その分こう平和で友好な関係をそのアジアの地域で作っていくという考えですけれども、そんなことは甘っちょろい。絶対だという人にとってもですね、この辺野古に作るのはまずいんだと。なぜなら沖縄の基地がもう使えなくなるからだと。で、そのくらい反基地感情が高まります。このままいくと。ということはアメリカにちゃんと伝える再協議というのが、まあ、解決の第一歩になります。
はい、ありがとうございました。地球温暖化の現場について問題をされている方が何人かおられたので、そのことに関する小坂さんのお考えをお聞かせください。
これは隠された真実に隠された真実ですね。ゴア副大統領が映画も、隠された真実で、不都合な真実に隠された真実か。間違いはしてすかね。地球温暖化ね。で、これは原発産業のやっぱりアプローチもあったんじゃないかっていうふうに私は今見ているんですね。というのは、原発が CO2 出さないなんてめちゃくちゃな嘘で、建設するときに大変な大型の工事をするし、CO2 出さないかもしれないけれども、じゃあ一旦事故が起こったら、チェルノブイリ、いまだに人は近づけませんよ。ですからもう、一旦原発の事故ってものはあると、修復不可能になるんですね。で、石川県の隣の新潟県で、柏崎刈羽原発、燃えましたね。3年前の参議院選挙で、私はすぐに、新潟の社民党の刑事と連絡を取って行きましたよ。2日後に行ったのかな。安倍晋三はフェンス越し遠くから見て大丈夫だって言われて、ヘ
原子力関係の専門家を全部連れて、入るわけだ。入ったけど、こっから先ダメっていうところがあるんですね。まあ、要するに、活断層の上に原発があった。そして、原発の真下で直下型の地震が起きたっていう、大変な事故だったわけですよね。あれが、変電所の、火事で終わったのは、非常に不幸中の幸いだったわけで、やっぱり大変な危険を隣り合わせに持ちながら我々は生きているわけで、そしてそこから出てくる廃棄物、いわゆるその高レベル放射性廃棄物ですね、低レベル廃棄物などあります。特に、六ヶ所村というところで最終工場をやったんですね。これは北朝鮮が、いわゆるその核実験をしたと、いうニュースが流れたことが分かって、ありましたね。2回ほどありましたかね。で、その時に一応六ヶ所村の操業を止めたんですよね、試験的に。というのは六ヶ所村から出てくる、その、ものの方が、値がでかいんで、だから止めないと分からないっていうくらいの話で。で、その六ヶ所村も今うまくいってないんで、これ2兆円以上注ぎ込んでるんですかね。まあ、事業仕分けの対象にするべきなんですが、つまり未来への責任っていうものが果たせない技術であると。つまり何万年も制御するって無理なわけですね、人間にとって。そういう大量の核のゴミというものを出しながら、原発っていうのはもう誠におかしいと。これは二大政党制の悪いところが出たと私は思っています。二大政党制というのは、小選挙区です。小選挙区というのは 51% を取るわけです。争うわけですね。ですから、自民党は電力会社ですよ。民主党の系列によりますが、民主党の中には電力電気関係の組合の強い支持を受けて、選挙を獲得している人がいるので、その人たちは個人の考えとは関係なく、やっぱ推進なんですよ。だから、国会では柏崎刈羽のあの事故があって、私、文部科学委員会ってとこ行ったんですが、一回もないんですよ、中心にも。そんな国はないと思うんですね。ですから、核の問題、原発の問題、その六ヶ所の問題、ここを考えていくと、トータルなそろばんを弾いていったら、それは大変な無駄が多いし、地球環境の破壊は CO2 の問題だけではないと。人が住めない、生物が生きていけないところに、核事故というのがあった場合には、そうなる。そしてまた日本がどんどん原発を売ろうとしてますというね、あちこちに。そこも含めて、この政策は明らかに間違い。その分の開発費を自然エネルギーの開発に当てるべきだと思います。ただ、自然エネルギーでもですね、最近風車、大きいですね。行って見てみると。高さ100メートルあって、風車の近くに住んで健康被害を訴える人は最近ね、非常に増えて、低周波っていうのが出てくると、ものすごい音だと言って、頭痛、めまい、吐き気、で、夜寝れないという人たちが、次々と出てきてですね、風車もですね、あまりに巨大なものを作る。多分この石川県に風車ありますので、行ってみるとですね、木をものすごいいっぱい切り倒してですね、大型トレーラーで運んでるんです、でっかいから。だから、あれがですね、CO2 削減にはなってないなと、でかすぎて、原発の思想というか、そういうその大きくでかくやると、いうその風車ではなく、もっと身近で小さくて、コンパクトでですね、害のない自然エネルギーの使い方っていうのをやっていくべきだと思います。
はい、ありがとうございます。その関して先ほど積み残してございます、公共事業について、小坂さんのお考えを。
ですね、今日は辰巳ダムご案内を受けてですね、見てきました。穴あきダム、初めて私もダムの現場は大体30カ所近く行ってますが、初めて、見ましたね。県営ダムだそうですね、まあ、補助ダムとも言われていますけれども、地滑りの危険があるというような指摘を受けてですね、 上流の方の過去に滑った形跡のあるところも見てきました。で、ここにはまあ、一応その予算の額面でも240億円ぐらいのお金が、注ぎ込
込まれていると聞いて、その後で実はその JR の鉄橋ですね、見てきました。今北陸新幹線の橋がちょうど架かり終わっているところですけれども、森さん、市議会議員の森さんの話によると、 JR の橋の一つは110年前にできているらしいんですね。110年前、明治ですよね。110年前です。で、見るとですね、基礎までもろ出しになっているわけですね。あの、河川がどんどん低くなっていってですね、要するにその橋桁の基礎の部分ももろ出しに見える。そこに灰田が打ってあって、なんとかこうそれ以上こう土砂が流出しないようにしてあるんですけれども、耐震基準なんかないんですよね、きっとね。まあ110年ですからね、これどうなのというと、国土交通省がですね、実は日本全国に崩れそうな橋とか、崩落しかかっているトンネルとかたくさんあるんですね。たくさんあるんですが、予算つかないんですよ、これなかなか。で、ここがね、前原さんのヤンバダム公共事業の見直しとか、すごくやっぱ問題があったなと思うのは、ヤンバダムやめることは大賛成なんですよ。大賛成なんですけれども、じゃあ建築土木で働いている多くの皆さんがどこで、じゃあ糧を得てですね、次の仕事をしているのか、じゃあ農業とか介護に来年からできるかというと、すぐはできないわけですよ。あんまりそのお年になってからですね、学校に通ってとかっていうのは難しい場合もあると。そうするとやはりこの命と緑の公共投資って私たちは言っているんですが、生活密着型のね、その例えばの鉄橋を交換できないだろうかと一緒に行った方が、今北陸新幹線の橋がちょうどかかって開通するまであと3年あるんで、その橋を転用してですね、北陸新幹線のその間で建て替えてしまったらどうだろうっていう素晴らしいアイデアを言ってらっしゃいましたけれども、そのことできっと絶対考えてないんですよね。ですから、そういう身近なところにお金が流れるような仕組みをしていかなければいけない。多分この政治家とその建設業界、切っても切れない中ですよね。そしてお役人、この3つの三角形でこの国は動いてきたわけですよ。ですから、このトンネルは俺が作ったとか、このダムは自分がとかですね、この橋はっていうのはあるわけですね。新規の事業ばっかり行くわけですね。でなくて、この橋は俺が直したとかっていう、そういう、眼差しはないんですよね、この国にね。今までなかったわけです。ですから、その修復修繕型の公共事業に切り替えろということによって、雇用もそこで吸収し、地域の、その地場の工務店の皆さんもそこで仕事をやるというようなことを、政策として私は提案していこうと思っています。まあ今、与党から外れましたけれども、個人的には実は菅さんもそうですし、安倍さんも、まあ、かなり仲のいい人たちが、まあ、今の内閣の中枢を固めてるんですよ。で、新井さんと僕というのは実はこういう今の議論をずっとしてまして、先々月にはですね、東京の北千住の下水の中に潜りました、マンホールを開けて。何人かの議員と。これ面白かったですね。なぜかというと、これは大正の初期に作られた下水道なんですよ。で、ちょっとかがまなきゃいけないので、この円盤状態でね。で、鉄筋がこう腐食してるんですね。これ東京ですから、交換するとなるとこう道路止めたりで、すごく大変なんですよ。で、新しい技術で、内側から包帯を巻くようにですね、プラスチックを巻いていくっていう、こう、工法があってですね。要するに内側、その下水道の内側からこうプラスチックを巻いていくんですよ。結構作業は大変なんですけれども、やっぱりそれによってその内側のプラスチックと昔の下水管の間にセメントを入れてですね、でもうその強度がすごく強くなると、で詰まらなくなるというようなことで、まあ特別のそういうなんかこう素晴らしい技術もあるんですね。そういうものはやはりこれからの一種のこうリーマンブラザーショックにもですね、仕事の質、公共事業の質がすぐに変えるんだと、命と暮らしに直結した
公共事業を中心にしようということは、実はそのアクセルの部分でね、ブレーキだけを踏んでいるとダメなんですよ。ブレーキだけを踏んでいたのでどうなったかというと、小沢幹事長のところに行って復活してくれ、復活してくれって昔の通りの何て言うんですか、公共事業、それをそのもう一回やりましょうって国民の声だって言われて、だいぶ逆巻きになったんですね。ですから公共事業については、公共事業イコール悪ではないわけですよ。ただ政治とそしてお役人と、まあ限られた業界の人たちですけれども、まあ、その三角形の中で動いてきたんですね。群馬県は総理大臣4人もいるんですよ、戦後。中曽根さん、そして福田さん、そして大渕さん、福田さんの息子と。4人も総理大臣に出していて、なぜ山田君が58年間進まないのかというと、政治力がありすぎるからなんですよ。政治力がありすぎて、つまり政治家にとってはできないほうがいいんですよ。で、業者にとっては工事は難しければ難しいほどいいんですよ。役人にとってみればお金はかかったほうがいいんですよ、実は。100億円でできちゃダメなんですよ。300億使わなきゃダメなんですよ。で、これを長く長くやっていけば陳情が来て、よっしゃ分かったということで工事が継続され、そしてお役人は天下りのいろんな機会に入っていくと。ということで、泣きを見るのはその地元の住民です。それから納税者です。そういう仕組みが出来上がってまいる。山田もそれ止めたって前原が言ってますが、それ全然止まってないです。工事が進んでます。ダムサイトだけ作ってないっていう、世にも不思議な物語になってます、今。だってダムサイトってね、4600億円のうちの1割ないんですよ。あと9割作ってるんですよ。ですから、ヤンバダムの橋、T の字の橋が出ましたね、テレビにね。あれ橋なんですよ。100メートルの高さ。あれはそのダムが深いんで、あの100メートルの高さの橋を工事してたんです。あれは繋がったんですね、T の字が。で、もう1本、もう2本作るって1本52億円ですよ。だってダムを作るから100メートルの橋でしょ。ダムを作らないのになんで橋作るんですか。ということがですね、終わってないのはやっぱり何かというと、ダムをやめたときに地元の皆さんが今までの苦労もあった、生活もめちゃくちゃになった、そして、なんていうんですか、その、翻弄され続けたわけですね。で、それに対する地域の再建、生活の再建の保障のその財源がないわけです。ダムを作ると出てるんですよ、中だってね。出来上がれば、こうやって視察で自治体に入るわけ。ダムを止めるっていうね、止めた時のお金の出方がないんですよ。これはやっぱ私、法律を作る以外ないんですね。で、その方が安上がりのはずなんですよ、実は。52億円の全く使わない橋を作るよりも。だから政権交代したけども、ほんのまだ入り口をこう開いただけっていうね、いうところにいるわけです。そういう意味では、だいぶ、この問題は、知られるようになってきました。表でね、辰巳ダムの写真なんかも展示されてますけれども、ですから、もっと掘り下げた議論をしたいなと思っています。どうもありがとうございます。
関連する質問で、税金とですね、税制の話で、やっぱり、葬儀税とかですね、累進課税、法人税、金持ちやその資本 その利益になるんじゃなくて、別の増税が、税制があって、資格的なんじゃないかというのはご意見があるので、小坂さんにそのご意見をお願いします。
実はその消費税ができたのが1989年ですよね。当時の総理大臣は竹下登さんです。でこの時に、消費税納税、なんか中心に、ね、リクルートとか消費税納税リクルート3点セットって言われて、土井さんが参議院議員選挙でね、非常に大きく政党中の日本社会とか前進したと、政権交代だと言われましたね、当時もね。それが89年ですが、それから約20年間で消費税で、皆さんに納めていただいた税金の総額が、80兆から90兆かな、そのぐらいなんですね。で、面白い数字はですね、これ社民党の政策審議会が出した資料の中にあるんですけれども、法人税、20年間でどんどん安くなったんですね。安くなった分とほとんど同じなんですよ。つまり消費 まり企業が払った税金を一人一人の個人が身代わりになって払ったというふうな見方もできるわけです。そこを考えていくとですね、やっぱり消費税だけピックアップして、これどうしても上げると。私個人的にはこの消費税絶対 5% 以上絶対に、上げないというのは難しいかもしれないと思ってます。ただ、少なくともですね、今の段階で消費税だけの議論というのはありえないですね。やっぱりその所得税の累進課税の見直し、少なくとも80年代の水準にするだけでも相当財源が生まれます。じゃあ、2000万円の指輪を買っても消費税が 5% なのと、贅沢税というのは昔ありましたよね。そういうものをやってもいいじゃないかと。企業の個人税についても、それなりにやっぱり払ってもらわないといけない。ということをですね、しっかり言っていかなければいけないと思ってます。で、やっぱり政治の役割というのは、社会的に、フラットな、挑戦できる社会を作ることだと思ってます。要するにスタートラインは平等にあると。結果はそれぞれ違うのはしょうがないと思ってるの。人生の中で。でも今の社会では、子供たちがどんな家に生まれたのかによってですね、大体未来が決まるという、そんな社会になっています。で、私は児童虐待防止法という法律を作ったんですね、2000年に。で、ここは、自民党の議員の方も含めて協力をしていただいたんですけれども、しかしその児童施設でですね、虐待から保護された子供が暮らしているんですよ。たぶん石川県でもあると思いますよ、児童福祉施設。その児童虐待というのは自分の責任ありませんよね。児童福祉施設に育つとともに自分の責任はないわけです。だから社会が責任を持って育てるということになるわけですけれども、大学進学率の聞いてみるとですね、いろんな施設に行って、戦後一人いましたとかね、大学に行ったりとか、ゼロで、小坂さんそれと、これはタブーですと、その大学とか、進学という言葉は、という実態なんですよ。要するに、まず、高校を卒業する18歳年齢の時までしか施設に入れないので、次にじゃあ、就職して、そのアパートを借りるお金をどう稼ぐのか、あるいは寮があるところをどうやって見つけるのか、税金というのはそういうところにちゃんと使うべきなんですね、実は。だから、少なくとも社会が引き取った子どもたちについては、やる気があれば、それは進学もできるという社会にしなければいけない。それがやっぱり税の基本の考え方だと思います。ですから、消費税だけをピックアップして、それだけ福祉財源に当てていこうということにすると、もううなぎの森に消費税率が上がってしまうと。いうことで貧富の差というのはますます開いてしまうと思います。
ありがとうございました。今の本当の話題になってですね、日本国民以外の外国人参政権あるいはその外国人指定の教育権に関して小田さんのお考えを聞きたいと思います。
最近国会の委員会館に学生訪問いろんな議員連盟そういう関係でですねよく行くんですが、外国人参政権反対っていうのぼりを立ててですね、座り込んでる若い人とか結構いるんですね、中年の方もいるんですけど。で、こういうことがやっぱ起きてるわけですね。小泉政権以降、実は石川県ご出身の新木朗さんの時代から、森木朗さんですね、私は質問した予算委員会から総理になった時に、本読んだんですよ、国会図書館に書いて。自慢したですね、裏口入学したっていうのを。裏口入社ですか、水野さんっていう国策パルクの社長に、自民党の青年がやってるって、よっしゃ、就職が大丈夫だっつって、自分は勉強したから、自民党の青年の活動したと、そして産経新聞受けたら、その話聞いてないって言われて、ガタッと怒鳴り込んでですね、で、テストやねって言われて、私はガッとして書きませんでした。書いたら落ちるからと。すごいですね。これ読み上げて予算委員会でやったんですね。それで、やっぱりこういう自慢話って、どうなんだと。ね、要するに、コネがあったということを自慢してね、どうするんだと言ったら、自民党政権から、いや、立派なコネじゃねえかとかっていうやつがね、飛んだんですけども、なんで森博さんの話だったんですかね。すいません。
外国人参政権。
そうですよ。わかりました。森博さんの時代が 革命したりね、大変面白い人なんですが、あの時代からなんですね、実は小泉のちょっと前から規制緩和ってずっと始まってきて、労働者派遣法というのが、原則どこでも派遣ができるというふうになったんですね。で、ワーキングプアって前回の番組がありましたけれども、私が20代の時ですから、30年ぐらい前に建設現場の仕事とかをですね、やってた時の賃金より低いんですよ。日当がね、日給7000円とかね、当時だったら8000円とかなんか、そのくらいの仕事あったなと記憶してるんで、だから要するにどんどん賃金下がったんですね、この10年間で。で、それで格差がますます広がって、未来がないというですね、非常に絶望感があるわけです。で、絶望感があると、それを抑えつけてる側に行くんじゃなくて、自分より弱い人たちはどこにいるのかなと、ああ、外国人だな。外国人の参政権、ふざけるとか、そういうところに結集するっていう動きが、非常に私気になりますね。で、そういう動きが非常に顕著だと思います。ただ、これは、小沢一郎さんが明言したようにですね、地方参政権については、世界中のほとんどの国で認めてるわけですから、認めていくべきだと思いますし、もともとその、なぜ日本に在日の、朝鮮、韓国の、人々がいるのかといえば、歴史的にその植民地として、日本が支配をしていたという歴史がゆえに、その、二世三世の人が、今日本にいるわけですから、そして、納税をし、様々な国民の義務を負って、参政権だけではないと。で、いろんなところで、その、なんていうんですか、その、バリアがだんだん、例えば自治体の職員で雇用されるということになったりですね、だんだん開いてきているようには思いますけれども、最後のところで、参政権っていうものを、認めるとですね、日本が乗っ取られてしまうみたいなね、そういう、感覚が広がっているのは非常にまずいなというふうに思いますし、むしろだから日本がこれからどうなっていくのかってことを考えたときに、少子化でしょ、これ収まりませんよ。で、給与はすごく安いわけですから、規制緩和で。子供作れないわけです。そうすると、ほとんど若い人たちがいない社会にはこれからなろうとしてるわけですね。で、ヨーロッパの社会でも、早い時期に、例えばトルコからの移民、で、旧植民地だったアフリカ系の人たちの移民という形で大幅に認めてきている。で、日本だけがそれを認めないということは多分できないだろうと思います。そうすると、今いきなり来た人たちが選挙権を行使するという話ではないわけですから、どちらの方向に向けて日本がね、歩んでいくのか、いろんな国の人たちも、暮らしていて、やっぱり、社会全体として栄えていくということのためにはですね、あんまりその排斥して排除して、純血思想みたいなものをこう、循環していくことは、決して未来のあることではないなと思っています。はい。
外岡さんは死刑制度廃止議員連盟の事務局長なんですが、その死刑制度廃止について、の小田さんのお考えを聞きたいという質問が来ております。
日本は世界最古の死刑、してなかった国なんですね。平安京の頃からですね、実は死刑っていうのは当時の法律にもあったようですけれども、実際には流罪、島流しだったんですね。死刑相当でもですね、島流しが最高刑だったんです。それが300年近く続いたというのが日本の、歴史の中にあるわけですね。で、これは死刑廃止の人権思想があったんじゃなくて、死者を、要するに死者が語るということですね。要するに相手、攻め滅ぼした武将の神社を建てるじゃないですか。だからその、たたりの思想ってのがあって、やはりその人をこう殺すっていうことについて恐れるっていうね、その恐れが、やっぱりその、死刑を、一段落として、無罪ってところにしていたんだろうと言われているんですが、ほとんど知られてないですね、これもね。死刑、日本固有 日本には死んでお詫びをするという文化がある。それは実は切腹なんだね。死刑囚は自分で死ぬことは認められないんですよ。そうでしょ。自分で死んだら死刑の執行ではないわけですから。で、この問題ってとても重い問題で、皆さんの社会の中にもですね、やっぱり自分は死刑必要だと思うって方いらっしゃると思います。多分半分以上がそうじゃないかと思いますけれども、でもね、去年の5月から事態があったんですよ。なぜかというと、皆さん自身が裁判員として選ばれてしまう可能性があるわけです。そうすると裁判員に呼び出されます。そしたら、日頃見たこともないですね、凄惨な殺人事件のその犯人かどうかって、自分はやってないっていうふうに言うかも、ね、本当にやったかやってないかって有罪か無罪ですよね。そしてやったというふうに断じた場合に、この人はその死刑なのか無期懲役なのかって究極の判断をしなければいけない。で、私は実はその超党派の議員で集めて、100人ぐらい集めてですね、裁判員制度をいきなりやめるわけにいかない、だけど死刑制度との前で提案したんです。一つ、裁判員裁判の場合は全員が死刑だと言わない限り死刑にはなりません。逆に言えば全員が死刑だと言えば死刑になると。でも一人が反対したらどうなるかというと、無期懲役と死刑の間に終身刑を、その終身刑に死刑が受けるということでどうなるのかと、という提案をしたら、実はその死刑を必要だと言っている人たちからもかなり評価を受けたんですよ。で、実際これは裁判員裁判、やってみれば分かるんですけれども、一番困るのはね、自分はやってないっていう否認事件なんですよ。自分は殺してないって叫んでる少年が、あるいは若者がいてですね、でもその検察側はこれだけ証拠があるって出してくるんでしょ。で、やってないって言ってるけど、やってないっていうこの言い方は反省してない証拠だって言われるわけですよね。そして遺族が言われるわけです。遺族は何だその態度はってこうやるわけですよね。そうした時に裁判員っていうのが6人、裁判官が3人、全体9人で決めるんですが、たった1人だけ自分はいろんな人生経験から彼はやってないと思う、やったとは言えないと思うから彼は有罪にできない、自分は無罪だと思うという意見を持ったんです。でも多数決で彼は有罪になってしまった。やったと。じゃあ反対した人は、私が反対したとしますよね、反対した人が次の段階で、じゃあこれ自分はその無罪だと思った人の今度刑を決めなきゃいけなくなるんですね。わかりますか。要するに有罪か無罪か、無罪だと言った人が、有罪多数決なんで、じゃあ死刑にしますか無期懲役にしますかどっちですかみたいな、なんていう議論に入らなきゃいけない、出ることはできない。そうすると、じゃあ死刑じゃなくて無期懲役の方が分かりたい、無期懲役っていう意見を出すことが人間の良心に照らしてできるのかどうかっていうね、問題を含んでいるわけです。で、非常にその宗教上の理由とか、人の命ってことに、皆さん自身が直面する制度という意味では、死刑を考えるいい機会になったかなとは思いますけれども、千葉恵子さんっていうのは死刑廃止近年連盟のメンバーで、元社会党から参議院議員になったわけですけど、大変法務省の評判は悪くなくてですね、何にも死刑はしてません、反抗してない。だけど次の大臣になったら、押すでしょうね。つまりは議論してないんですよ全然。今言ったような議論をしたらいろんな意見出てきますよ。今の裁判員制度前回一段という、ね、話をしだした。だからそれはパンドラの箱なんで開けないようにしてるんだよね。それではこの制度をどう考えるのかという議論も深まらないし、この死刑の問題というのをいきなり裁判員として直面する人たちの苦痛というのも苦悩というのも出てくるだろうなと。で、国会に戻ってやりたいのはそういう議論をやりたいわけです。
どうもありがとうございました。